主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第180回です。
180。
もうね、だんだんあったかくなってきたかなという季節になってますが、
ほんまかいな。
うん、あの水月さん、あの牡蠣って食べます？
オイスター。
オイスター。
ああ、食べますよ。
あのケリーさんの町にね、
はあ、
牡蠣の食べ放題居酒屋があるんですよ。
ああ、町に？
はい。
海沿いとかじゃなくて？
はい、ケリーさんシティの中心街に、
はあ、
で2000円で1980円で、
はあ、あ、なんか前言ってたとこ
かな、はあ、1時間牡蠣、焼き牡蠣、蒸し牡蠣食べ放題
2000円2000円で1時間
はい、
うん、
で行ってきたんですよ、友達と。
うん、
や、牡蠣ね、焼き牡蠣はテーブルにあの焼き牡蠣を焼く用のガスコンロがあって自分で焼いて食べて、
うん、
で蒸し牡蠣はお店に頼むと、
うん、
何個蒸してちょうだいって頼むと蒸してくれるのよ。
ほうほうほう。
で食べに行ったんだけど、やっぱ1時間あると、
うん、
相当食べられますね。
うん、
3、40個は食べたんじゃないかな。
一人で、
うん、
うん。
もうテーブル、牡蠣の殻だらけ、自分で。
殻はね。
あの、開くんですけど、開けるんですけど、
うん。
うん、美味しいですね。
へ
え。あの、やっぱちゃんと火を通して焼いたんで。
産地はなんか、どこってわけじゃないの？
多分、地元産だと思うんですけど、
うん、
多分ちょっと身がちっちゃめだから、いわゆる B 級品とか C 級品で
売り、まあ、でもまだ時期的に早いんじゃないの？これからどんどん太っていく時期でしょ。
それって岩牡蠣とかじゃない？
うん、だって
牡蠣って冬でしょ。
冬場にだんだん2月3月ぐらいにアウトじゃないですか。1月から2月が一番大きくなっていく時期だから、うん、
ああじゃあもっと
ちょっと早かったんじゃない
かな。美味しかったですよ。
うん、
うん、あれね、やっぱカキフライとかよりやっぱ、うん、あの生ガキもとかカキフライも美味しいけど焼きガキ美味しいね。
まあ焼くのとかね、美味しいですね。生はやっぱちょっとね癖があるし。
そうね、なんか美味しいなって思う時といまいちだなっていう時もあるんですけどね、うん、またあのケリーさんシティに来た時はぜひ案内しますので。
町の中にあるんですか？
はい、都市部、町の中、駅から徒歩5分のところにあります。
生はないんだ。
うん、そこはなかった。
加熱しただけ、
うん、なんか加熱してね、なんだと思う、
うん、
その方がウイルス的には、
まあもちろんね、
今年はノロさんが、
あ、今はすごい
らしいね。すごいですからね。ケリーさん全然ご縁がなく、牡蠣あんだけ食べても当たらず。
あ、まあまあ熱したやつはね、
なんか牡蠣当たったことのある人ってもう食べれなくなっちゃうじゃんってぐらい大変らしいけどね。
生はね、やっぱりどんだけいいやつ食ってもやっぱりちょっと腹下るよね。
いや、ない、
本当に
丈夫にできてます。はい、
野生児。
いい、違います、あの丈夫に鍛えられているんです。
あ、そう。
さあ今回はですね、前戦国時代のなんとか四天王とかやったじゃないですか。 あれの今回はですね、旧日本軍のなんかそういうグループみたいなのがあって、
はあ、
それをちょっと紹介しようかなと。
へ、
はい、こう大体なんか今回はね、なんかサンバガラスとかっていうようなくくりが多いんですが、
うん、
そういうその戦前陸軍があった頃、日本軍があった頃の、
うん、
そういう、まあ、いわゆる有名な軍人さんになるのかな、うん、というのをちょっと紹介します、うん、まず最初はですね、陸軍三太郎。
三太郎、
多分浦島太郎と金太郎と桃太郎みたいな言い方って昔からあるんだね、三太郎って、
うん、
ね、一人目はですね桂太郎、
うん、
二 2人目は宇都宮太郎、
うん、
3人目は千葉太郎。有名なの？
いやー、桂しか知らない。
桂とは聞いたことあるね。桂太郎は日清戦争で第三師団長として参戦、
うん、
で、明治31年に陸軍大臣に就任、
うん、
この時の首相が第三次伊藤博文内閣でした、
うん、
その明治31年に陸軍大将に昇格しました、
うん、
で1901年明治34年には桂太郎自身が内閣総理大臣に就任。
首相でしょ、うん、
で、1904年に始まった日露戦争を指揮します、
うん、
で日露戦争勝っちゃうわけですよね、
うん、
なので、国民からの日露戦争に勝ちます、
うん、
でまあ桂太郎の功績だったんですが、国民からは称賛が得られなかったそうです、
うん、
これは日露戦争自体が国民に実情を知らせていなかったことで、賠償金が取れなかったりポーツマス条約の必要性も伝わらなかったことから不満が生まれたからだそうです。そうなの、
うん、そうね、
そんなに何、日露戦争の詳細って国民は知らなかったの？勝った負けたぐらいしか知らないの？
いやいや、だから戦争は勝った勝ったみたいな話やけど、うん、ね、日本海海戦で勝った旅順が落ちたやけど、
うん、
でも実際はほら国家の財政とかは火の車で、ポーツマス条約なんかもね、国民からすれば納得のいかない内容だったわけじゃないですか。日比谷焼き討ち事件とかあるでしょ、
はいはい、
うん、
それにそういうのが起こって桂さんは首相から退陣するに至ります。はい、まあ、そんな桂太郎、あと宇都宮太郎さんは、陸軍大将まで上った人です。裏方に徹してたそうで、あまり知られていません。ロシア、これ、ロ国不平等を援助し、ロシアを攪乱した明石元次郎を補佐し、軍隊の動員を妨害した。1919年に大将になる。1920年に軍事参議官ともなる。軍事参議官って何ですか？
何ですかって、まあ、陸軍の中の、まあ、
お偉い
役職の一つですね。
お偉い役職？
偉いですよ、もちろん、
はい、なるほど。千葉太郎さんは日露戦争の時少将として参戦で、まあ、裏方で活躍した人だそうです、第一次世界大戦では第三師団長を務めて、退役後は衆議院議員として政治界でも活躍したんですって。ちょっとマイナーすぎですか、
うん、
はい。じゃ続いてですね、陸軍サンバガラスと言われた人たち、永田鉄山、
うん、
岡村安次、
うん、
小畑敏四郎、
うん、
軍革命運動を行った人だって。
知ってる？
知らない。永田鉄山って何か聞いたことあるんだけど。
永田鉄山有名ですね。
これ226事件の時の
前の段階ですね。
行動派とか
統制派の親玉で、
なんかの時に出てきたよね。
あれは行動派。永田鉄山が切られんのか。
その派閥争いしてた一派の人たちなんだ。
うん、
続いて 海軍サンバガラス、
うん、
米内光
政、
うん、井上茂吉、
うん、
山本五十六、
うん、
こっちは知ってる人、米内光政って
総理大臣です
ね。総理大臣やった人だよね、
うん、
この人は海軍なんだ。海軍なんだ。
3人とも海軍ですね。
そうだよね、海軍サンバガラスだもんね、うん。井上茂吉って知らない。
ああ、井上ね、
ご存知？
知ってますよ。
どう山本五十六って有名だよね。
まあ有名ですね、う
ん。なんでこの人有名なの？なんかほら戦死した時にさ、
あ、
その当時さ、
開戦時の連合艦隊司令長官の話でしょ。
そして当時の日本国民からしたらヒーロー的な存在なの。
もちろん。
で、なんかで死あの死んじゃいますよね。
ブーゲンビル島でね。
でトップニュースみたいな、うん、なんか当時の新聞で
国葬ですね。
国葬されるの。
うん。
それってすごいいい扱いですよね。
そうですね。
やっぱそれなんていうの、その真珠湾攻撃成功したから、
まあまあだ、最初のイケイケドンドンの時の中心人物ですからね、まあ、中心というかまあ海軍の指揮官ですから、司令官ですから。
うーん、人気者だったんですね。
人気者っていうか、うん、
はい、次はね、関東さ、あ、ごめんなさい、関東軍サンバガラス、
うん、
石原幹事、あ、ごめんなさい、石原幹事、
うん、
板垣征四郎、
うん、
土井原賢治、
うん、
石原賢治、あ、石原幹事って知ってる、
うん、
漫画に出てきた。
ああ
、うん、殺すはあれでしょ、満州事変じゃないじゃん。
いやいや、満州事変でしょ。
満州事変でしたっけ、あれなんだっけ、なんとか教、露光教、
露光教事件
は違うの。
違う、それは板垣のものでしょ。
あ、
あ、うん、
あれ露光教事件って何でしたっけ。
露光教事件は日中戦争のきっかけ。
ああ、そっか。
龍城湖事件。
ああ、はいはいはい、うん、私言いたかったよそれ。
ああ、それは満州事変ですね、うん、
で関東軍っていうのが、
うん、
これ満州の軍隊のことを関東軍というの。
満州を守るためにいる日本軍。
満州国には軍隊はいない。
満州国の軍隊はあるよ、満州国軍。
あんまり聞かないね。
あなただってその漫画で出てんじゃん、満州国軍の話じゃん、うん、なんとか
虹色のトロツキーで出てくるけど、
うん
うん、なんていうの、この関東軍っていいけど満州国軍ってなんかイメージがわからないん
ですよ。関東軍は全員日本人ですよ、日本軍だから、うんうん、満州国軍は満州人でしょ、満州の人でしょ。
満州で日本人じゃないの。
なんで満州人は、満州は
中国の
東部五族共和じゃないですか。朝鮮人もいるし満州人もいるし中国人もいるし日本人もいるし
ロシア人、
ロシア人もいるし、うん、
っていう多民族国家。
まあまあ一応ね、建前はね、
うん
うん、まあ、日本の傀儡政権だけど、
じゃあ関東軍は日本から派遣、まあ、
そうそうそう、
派遣されてる軍隊。
両党半島の先っぽは日本の植民地じゃないですか、
はいはいはいはい、
これを守るために日露戦争の後に置かれるのがまあ関東軍じゃないですか。
ああ、
そう、で満州国できるのは満州事変の後でしょ、
うんうんうんうん、
それまではその両党半島と、あとほら満鉄 の、 その路線の沿線も日本の植民地なんで、それを守るために置かれてたのが関東。満州国ができてから満州国のための軍隊が満州国軍で、
でそれでなんか有名なのがこう、この板垣さんと石原さんしか知らない、土井原さんって知らない。
まあ、土井原もね、いろいろ土井原機関とかいろいろ、うん、スパイ活動の親玉とか。
あ、そうなんだ、
うん、
そういう結構暗躍タイプ。
まあまあ3人ともね、どっちかっていうとそんな感じの。
うーん、
まあ板垣はちょっと違うかな。
なるほどね。はい、続いてね、肉弾三勇士。
全然また違う話だな、
うん、 上海戦争の時の英雄だって。何、上海戦争って言うの？
上海事変でしょ。
あ、うん、江下武二、
うん、
北川進む、
うん、
作江伊之助さん、
うん、
この3人、
うん、
みんな昭和7年に死んでる。上海事変の時に、
うん、
この3人がですね、満州事変から飛び火した上海事変の第一次総攻撃において歩兵突撃のため敵の鉄条網を破壊する爆弾を持って爆死した3人の一等兵だそうです、
うんうん、
自爆隊ってことですか。
まあね、まあまあいろいろ説はあるけどね、事故だっていう説と、
こんな感じのなんか銅像が、
そうそう昔ね東京に、
芝の清松寺、
うん、
ってとこに、なんか長細い、これ爆弾なのこれ、
まあ、弾薬塔って言ってその鉄条網をこう、
鉄条網ってあの針金の、
そうそうそう、イガイガのついたやつ
を、痛いやつだよね、
そうそうそう、爆弾やったら一箇所しかドンってならないけど、はいはい、こう筒状の長っぽいのをドンって置けばこうほら帯状に爆破できるじゃないですか。それが爆薬筒ってやつで、
すごい長いですね、 2,3 メートルぐらい、
そうそうそう、本当はそれをこう鉄条網の下に滑り込ませて逃げればよかったんだけど、まあ、一説では事故だっていう説と、まあね、彼らは志願して身代わりになったっていう説があるんだけど、まあまあ当時は一応そういう英雄として、
あ、
うん、味方を助けるために自らの命を落として鉄条も爆破したと。
偉いね、
うん、まあまあほんまか嘘かは分かんないって
話、そうか、
うん、
はい、肉弾三勇士として、
うん、
昭和7年か、
満州事変の直後ですね、
はい、こんなのはあります。旧軍人、
うん、
真珠湾攻撃に散った若き海軍兵士、
うん、
岩佐直治、
うん、
横山正治、
うん、
古野茂吉、
うん、
広尾明、
うん、
佐々木直吉、
うん、
横山茂則、
うん、
上田定、
うん、
片山義
雄、うん、
稲垣清、
うん、
真珠湾攻撃で死んじゃった人たちですか。
特殊潜航艇航標的っていう魚雷が2本だけついてる小型の特殊潜航艇で、
船
潜航艇、潜水艦のちっこいやつ、はいはいはい、でその真珠湾の中 のちょうど真珠湾攻撃と同時に海からも攻撃しようということで、うん、2人乗りない、
2人乗りの潜水艦みたいな
で5隻いて、
うん、
9人しかいないっておかしくない、
うん、
2人乗りで
これ10人って書いてある、
そうそう、1人、
うん、
捕虜になっちゃった、
うん、
まあ、太平洋戦争最初の捕虜っていうのは坂巻っていう人だけが捕虜になって、
うん、
他はまあ要するに攻撃して、
うん、
そのまま亡くなっちゃうんだけど、
その1人は生き残ったの？
生き残って捕虜になっちゃって、
で、
うん、
そのままアメリカ人になっちゃったの？
いやいやいや、ずっとだから日本、最初の日本人の捕虜でずっと収容所で、
じゃあ戦争が終わるまで、
そうそうそう、
あら、
うん、
じゃあ4年近く、
うん、
まあ、
だから9人しかいない。
あ、これ何、もう一回、あの真珠湾でこの
飛行機で真珠湾攻撃するじゃないですか、太平洋戦争の最初の時に、うん、その時に同時に潜水艦からこう切り離して小型の潜水艇でその湾内 その船を攻撃しようっていう作戦も同時進行やるんだけど、
で合計10人で
1隻に2人乗りの人、操縦する人と攻撃する人2人乗りの船が5隻行ったんだけど、全部まあ沈められたり行方不明になっちゃうんだけど、一、うん、人だけその坂巻っていう人だけがまあ捕虜になって、
あと9人は死んじゃった、
そうそうそう、 で捕虜はね当時は不名誉なことなんで、
はい、
軍神にはなれなかったっていう。
おあじゃあ何ですか、じゃあ捕虜にされたってことを、
うん、
もう日本国民は知ってたの？
いや知らないじゃないですか、当時はだから発表されなくて。
じゃあ9人で挑んだってことにされちゃったの？
そうそうそう、2人乗りとかまでは言わなきゃ分かんないわけじゃないですか。
あ、うん、あまあ一般人は知らないわね、うん、で9人が9人で行って、
そうそうそう、
見事に散ってくれた、
うん、
はあらまあ。でこれ軍人さんになっちゃった、
軍神、
軍神さんに、うん、あそうか、うん、神様になっちゃった、
そうそうそうそう、
あらまあ。これ旧軍神はですね、戦争報道の際に新聞社がつけたキャッチフレーズだったのが、
うん、
本当に軍神扱いするようになっちゃったそうです、
うん、
うーん、まあまだそんなにたくさん、まだこれも真珠湾の時だったら、まだ戦争もまだ日本が優勢だった頃だった
から、いや一番最初です
ね、ね、あのまあいい扱いしてくれたんだね。
まあまあその後はね、そんなもう戦死とか言い出したらキリがないし、玉砕だなとかだって言い出したら、
そう、
所詮の頃なんで、まあね、そうやって
戦意高揚のために、
そうそうそう、
死んだ後もこう担がれちゃったのね、
うん、
ご苦労様でございました、
うん
うん、まあそんなこうサンバガラスとかってこれ誰がつけたんだろうね、なんかとてもマイナーすぎて、
あ
思った以上に分からなかった
です。まあ、まあなんか小説とかじゃないの戦後、
うん、まあすごいあのこういうね、戦争とか歴史に詳しい方からするとやっぱ有名なのかな、本当一部しか分からなかったけど、
まあ、軍人とかね、なかなかね、うん、
はい、こういう人たちもいるというお話でした、
うん、
じゃあね、お便りを、じゃあ今日はちょっと思ったより盛り上げられなかったらね、ごめんなさい、ね、じゃあその分たくさんお便りを読んでいきましょう。はい、ね、マリージュアーナさん、
うん、
です。ケリーさん、水月さん、沖縄からハイサイ、
はい、
沖縄の方です。
沖縄の人。
毎回楽しく拝聴させていただいております。セカチラかそんな理科の時間どちらかか両方から紹介されており聞き始めました。
うん、
さて今回は戦争の体験談の募集をやっていたので、おじいとおばあの戦争体験談をメール したく思い投稿します、
うん、
おじいはなんとフィリピンでの戦争体験者でした、
うん、
戦争体験者とは知っていましたが、まさかフィリピンでのフィリピンだとは今回の、のを読んで初めて知りました、
うん、
よく生きて帰ってこれたなおじいと思います、というのはですね、ちょっと別の資料をいただいたんですけど、
うん、
あの郷土の戦争体験の記録を残してるなんか本とかってあるじゃないですか、郷土史みたいな、ね、
うん、
そういうのに、マリジュアーナさんのおじい様とおばあさんがその戦争体験のなんていうインタビューというの、
あ
ー、そう、そういうのが記録されてるんです、
うん、
そのことをね、うん、おっしゃってます。で、でそのおじい様の体験談を読んで、本になったのを読んで一番びっくりしたのは、うん、おじいがフィリピンで大麻栽培をしていたことです、
うん、
マリジュアーナさんもね今ね大麻作ってるんだって、
やばいじゃないですか。
でそのあの
高い
その、ね、悪い大麻じゃなくて、
は
あ、その大麻から取れる CBD オイルという、あのその精神がクレイジーになっちゃうのは入っていない、ちゃんと行政から栽培を許可もらって作ってるはずです。時々
作ってあるわけじゃないんじゃない、販売って書いてあるの、
ああそうか、今は販売をしてるのか、
うん、はい、おじいさんが
宣伝したって、大麻作ってた、うん、
今はその大麻から作られる油を売ってはるわけでしょ。
はい、で いずれはですね、かあのマリジュアナさんも大麻栽培しようってこういう言い方されたそのちゃんと許可もらって
自節柄ちょっとね、う
ん、ちゃんとしたね、あのその行政の許可をもらって、
は
あ、あのちゃんとその精神的におかしくならないものを、難しいね、
うん、
あのまあだからちょっとおじい様と似たような、
はあ、
関連的なのつな仕事がつながってるので、
うん、
ああびっくりだなというところですね、は
あ、
で、まあ、フィリピンでおじいさんは大麻を作って、大麻の何を作ってたかは知らないですけど、
いや繊維でしょ、戦前大麻の栽培なんか一般的です、うん、ポピュラーな。
だからでもそのほら、そのラリっちゃう大麻とさ、
いやそういう目的では作るんだよ、作るその繊維を取り出すためのその
布とか、繊維ね、
布とか綱とか紐とかを作るため
なんか許可いるんでしょ、それもそれでも今は日本は
今はね、うん、今はダメですけど戦前なんか別に日本の国内でもよくある、はい、普通に作ってるし
で、うん、おじいさんも大麻をフィリピンで作ってた、
うん、
で、おばあはまだ生きているのですが、おじいは自分が6年生の時にガンで亡くなってしまったので、いろいろな話が聞けなくてとても残念です。おじいが生きている時には農作業の手伝いをしていたそうですが、さすがに大麻栽培はしていませんでした。そうそう、フィリピンで大麻栽培をしに行ったのは出稼ぎだそうで、話に出てくる人は、大麻栽培で山を買ったりして財産を築いていたそうですが、戦争で全財産を失ったそうです。長々となってしまい申し訳ございませんが、これで以上となりますということですね。そのせっかくなんで資料も、なんか沖縄の戦争体験の話ってあんまり聞かないので、
うん、
これ多分本になってるからいいよね、読んでね。
いやでも沖縄じゃないでしょ、フィリピン
の。あ、沖縄の人の、
うん
うん、ちょっとおじいの体験談ですね。私は4人兄弟の次男として生まれた。しかし長男は12歳の時に病死したほか、父もフィリピンで働いていたので、私たちの家族は母を含む4人暮らしだった。私は昭和14年父の呼び寄せでフィリピンへ行くこととなった。私がちょうど18歳の時だ。当時那覇からフィリピンへの直行便がなかったので、私は長崎を経由してフィリピンへ向かった。なんて読むんでしょうこれ。瀬長島、
うん、
瀬長島からは私を含めて3人一緒だったので心強かった。船で1ヶ月ぐらいかかっただろうか、やっと私たちはフィリピンへ上陸することができた。父はダバオ島で大麻の栽培をしていたので、私もそれを手伝った。しかし平和な暮らしもつかの間、戦争の足跡がこの島にもやってきた。父は昭和16年になるや否や沖縄へ引き上げた。多分最後の引き上げ戦だったと思う。戦況は悪化の一途をたどり、日本はフィリピン在住の日本人を対象に徴兵検査をし始めた。私は昭和18年、収集されたタガ部隊に入隊した。私が守備兵として配置されたところは、ダバオに近いサマル島だった。タガ部隊は何千という兵力だったが、米軍の強力な艦砲射撃には太刀打ちできず、後退を余儀なくされた。私たちは米軍の攻撃が一段と激しくなったため、ダバオに退去。ついに米軍はダバオの海岸を占拠。私たちは山岳地帯に追い込められていった。食料もなく、深いジャングルの中で苦しい生活を強いられた。私たちは中隊別に行動したが、逃げ回るうちに仲間は散り散りになってしまった。川べりには 日本の移民家族が集団で逃亡生活をしていたが、米軍の猛烈な攻撃で多くの犠牲者が出た。山中のあちらこちらに人が倒れ、悲惨な状況だった。終戦はフィリピンの山中で迎えた。負け戦というものは惨めなもので、現地人は日本兵を見つけると捕まえ、捕虜として米軍に引き渡していた。私は沖縄出身の宮里善英さんと一緒に山から降りることにした。二人で途中まで来たが、いつの間にかはぐれてしまった。彼とは入隊以来ずっと行動を共にしてきたので、気が気でならなかった。しかし彼とはそれっきり会うことはできないままだ。一人ぼっちになった私は幸運にも大里出身の照屋長健さんに出会った。当時は一人歩きは危険だっただけに、私はほっと胸を撫で下ろした。彼と一緒に山を降りようとした時、現地人に見つかってしまった。その現地人は鉄砲を持っていたので、これでやられてしまうと一瞬不安感に襲われた。しかし私たちは助かった。照屋さんとその現地人は知り合いだったのだ。私は九死に一生を得たと思った。私は昭和20年の末頃、アメリカの貨物船で横須賀に引き上げた。そこから神奈川に移され、2、3ヶ月滞在した後、宮崎を経て昭和21年末に沖縄に帰ってきた。戦争を体験した者として、二度とこのような悲惨な目には会いたくない気持ちでいっぱいである。これがね、 OG の戦争体験ですね。
うん、
フィリピンも結構なんかマニラのとことかはなんか聞いてますけど、いろんな島々で激しい戦争が、
いや、フィリピンは激戦地ですよ。
で、まあね、それ生き延びて、
うん、
で帰ってくる時って、
うん、
なんつうの、横浜から沖縄に帰るんだよね。
横須賀、
横浜、横須賀か、
うん
うん、えらい遠回りで直接沖縄には行けなかったの。
あね、まあ、アメリカは当時、まあ、沖縄はアメリカの占領下にあるし、その一隻の船を沖縄の人だけまとめるってわけにいかないじゃないですか。とりあえず内地までみんな送って、そこから地域別に分かれ分かれにな
って。パスポートいらないの？
だ、微妙な時期ですよね。だからね、やっぱり 2、3ヶ月滞在されてるから、多分いろんな手続きがあったんじゃないですか。
まだアメリカの占領時代って、
はあ、
本州から、
うん、
沖縄はパスポートなしで行けるの？
いや、行けるっていうか、20年とか21年そんなレベルの時代じゃないでしょ。沖縄まだですね、アメリカ軍の軍事占領が続いてる状態だし。
でも本州もそうでしょ。違うの、ちょっと意味が違うの。
いやいや、それ戦争で負けて取られたのと、その平和に進駐してきたのとは全然違う。
あ、なんちゅうの、そら占領時代が終わった後だと、当時アメリカってアメリカだったでしょ、
うん、
だからなんかパスポートいるかなって思うけど。
いやいや、その時はいるよ、もちろん。パスポートじゃないけど、パスポートに準じるもの、身分証がいるけど、
この時もちょっと違う。
この頃はそんなで、だってまあ戦争の最中というか、
じゃあまあ容易には移動できなそうな。
いや、いけないでしょ。だから 2,3 ヶ月もやっぱり止められてるのはその理由でしょ。
そういう意味だよ。なんかいっぱいほら、南京虫とかつかないように粉吹かれてるとか。
でもそんなの一瞬でしょ。あんなの大体ついたらもうすぐそれぞれ帰んなさいって話だし。
沖縄県の人大変だったんですね。
いや、そうでしょ。だから遠回りもさせられるし、いろんな行政上の手続きが必要だったんでしょう。
じゃあおばあの転送体験もせっかくなんで紹介しましょう。
はい。
戦前は瀬長島に35個の集落があり、140名ぐらいの住民が住んでいた。当時は橋はかかっておらず、満潮時は船で、干潮時には歩いて渡った。島の松の木、海岸あたりにはアダンやソテツが自生しており、水も豊富だった。生業は主に農業と漁業だった。日本兵は1000名ほど駐屯しており、 上官は民家の家に住んでいたが、他の兵隊は原野や畑にテントを張って野営していた。陸軍も海軍も駐屯しており、高射砲部隊と機関銃部隊がいた。私は部落の区長代理で役所との連絡係をしていたので、よその地域に合掘りには行かなかった。収集令状は役所の人が配達していた。赤札が来たら、どこそこの家に赤札が来たと村中がびっくりして集まった。老人の親を残して出征した人もおり、その時は部落の人たちが畑仕事を加勢したりして助け合った。主に部落の青年男女が芋掘りをしたり、雨が降ったらカズラを植えたりして手伝ってあげた。学生は部落内清掃作業を行った。疎開については役場から大分へ疎開しなさいと指示があったが、船の都合によって行けなかったので、瀬長の住民は
国神
へ移動したが、私たちは老人子供を抱えていたので行けなかった。重々空襲、
うん、
10月10日の空襲でしょうか。
そうそうそう。
は島の上空を飛行機が飛んでいって那覇を爆撃していたが、島には何の被害もなかった。米軍機が撃沈されているのを見た。当初は飛行機があまり高く飛んで小さく見えるので、日本兵たちさえも敵機であるか見分けがつかなかったようだ。空襲を知らせるサインは、那覇方面がだいぶ爆撃されて、サイレンは那覇方面がだいぶ爆撃されてから鳴ったように思われた。米軍がケラマに上陸するまで私たちは瀬長島にいたが、戦争も激しくなり瀬長島は危ないということで、ウギボ、
アザギホへ、そしてギホからって書いてあるから、
で、移動した。そしてギホから塩平、
塩平
あたりの郷などに隠れ場所を探して逃げ回った。私たち親子3人はギホに長くいた。赤峰さんというおじいさんについて移動した。糸満塩平の玉井という大きな家で 2,3 日滞在した。南部方面に行くため糸満の宝徳川のところまで来たが、すでに橋は破壊されていて丸木棒が置かれていた。足を怪我しているおじいさんが、私は渡れないので二人で渡っていきなさいと言ったが、おじいを一人置いていくわけにもいかず、塩平の玉井の家まで戻った。そしてそこで捕虜となった。塩平村の前の浜から米軍上陸用船艇で中部の海岸に到着し、そこから、なんていうのこれ、汽車場へ連れて行かれた。さらに金さんのこちや、フルチヤ、
こちやかな、
こちやに行って2、3ヶ月はいた。ここでの生活は苦しかった。栄養失調で死亡者がたくさん出た。毎日のように死者の埋葬が行われていた。小屋作りのため蚊帳刈り作業もあったが、私は作業員の飯炊きをしていたため他の家族より食生活は良かった。収容所から富城村、富城村へ帰るときは、収容された人々の中にいた教員とか役所の人たちが先頭になって、どこそこの人は何日にどのトラックに乗りなさいと指示していた。私は富城の座安に収容された。そこで昭和21年の正月を迎えた。瀬長島の住民は瀬長島に行けなくて、今の なんだっけ、富城警察署あたりに長瀬の住民は瀬長の住民は移動した。テント小屋やかやぶき小屋に住んでいたが、台風にあって全滅状態となったので、現在の瀬長部落に移動した。現在の瀬長部落は戦前の畑と野原だった。うん、瀬長島は全部米軍へ接収されて、島へ帰ることはできなかった。島は漢方穴でいうかな。
うん、
があって緑の松林も跡形もなかった。また島は弾薬庫に利用されていた。瀬長島へ渡る現在の道は島から出た石で造成されたが、自分の屋敷に石を取りに行った住民が米兵の銃撃を受けて死亡した事件もあったと聞いたということですね。まあやっぱ沖縄はやっぱ地上戦が激しかったとこですから、なかなか、うん、なんか空襲の話とは違う、
うん、
またインパクトがある体験ですね。
そうですね。
ちなみに瀬長島っていうのはどこなんだろうね。
ちょっと分かんないです ね。沖縄の近く、瀬長島、那覇の沖合かなんかじゃないかな。今米軍の弾薬庫があるとこですよね、確か。
今もそうなのかな。
うん、
え、今も帰れないの。
帰れないって書いてあるじゃん。
あ、へえ、ね、今もね、なんか飛行機が沈没したり、
うん、
なんかいろいろね大変ですがね、やっぱこれも70年経っても続いてる戦争の痕跡なんだろうね。
うん、
ね。ところでこのタイマー油っていうのがいいのかな、マリジュアナさんが売ってる。
いや、それはまあ言えるってこと。
アロマオイルみたいなもん、
ね。大丈夫なんでしょうけど。
ね、だって売っていいってことは。
うん、
変にならないやつなんでしょ。
そりゃそうでしょ、
ね、ややの人とかが使うようなのじゃないんでしょ、
うん、
ね、なんか
ややの人はタイマーじゃないけどね。
あれタイマー、あれ
タイマーは高木なんとかでしょ。
あ、
ね、ややの人は覚醒剤でしょ。
どっちみたい。
いや全然違う。
ね、まあね、あのなんか説明、なんかもっと上手に説明できるようなそういう知識がないので申し訳ないですけどね、あのちゃんとしたのを取り扱ってるはずですので、
うん、
あの
そう自分でおっしゃってるんだからそうでしょ
う、うん、ね、はい、じゃあね今日はここまでにしましょうか。はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。戦争の体験談、歴史経験定情報、勲章にまつわる話、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com です。 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。